会長、
副会長、
自由活動。
こんにちは、馬券的中立アップの会会長です。
馬券的中立アップの会副会長です。
それでは今回も仲良く2人で会長副会長自由活動よろしくお願いします。
自由活動、
わあ、もう本当にもうバカだな。お前は本当いつも
間違えちゃった。
仲いいどころか本当噛み合ってないよこれ。
ごめんなさい、
ごめんなさいだねまあ、次回こそねしっかり2人で息の合った感じのね、はい、タイトルコールを決めてやろうと、
うん、
ね、決めようね。
そうですね、
やっぱ最初のインパクトって大事ですからね。
そう
お店に行ってもね、うん、ファーストインパクトミスるとね、うん、物買われませんしね、
はい、
そうよそうよこのブログラジオだってあの最初のねあのタイトルコールミスると誰も聞いてくれなくなるから ね、
はい、そうね、
気をつけようね。
はい、
はい、そんな感じでね、うん、最近の出来事をちょっとねお話ししようかと思ってます、
はい、
まずですね、うん、Facebook を通してまた10年ぶりぐらいの お友達ですか、
うん、お友持ち、うん、
また再会することになりまして、
はい、
そっからね、ちょっと軽く食事に行ったんですけども、
うん、
やっぱねこう何か縁があるんでしょうかね、
うん、
こうなんか一緒にお仕事を少しねしようかっていう話になりまして、
おお、お友持ちとおめえぶっ殺すぞ、
ごめんなさい、それ許します、
はい、続けてください。
はい、わかりました、それでね、その人はね、うん、普段ねお仕事をされてて、まあねちゃんとした仕事についてるんです。でもともと音楽をやってた人でね、
うんうんうん、
一緒にライブも、やったこともあるんですけれども、
はい、
やっぱりねこう音楽をやってきた人間っていうのは割とね自由人が多いんですよ。
多い、多い、ね、
自由に憧れる人とか、
うん、
もう自分で何か仕事をしていきたいとかね、
うんうん、
そういう人がすごくやっぱ多くて、
うんうん、
そんでまあなんかいろいろこう動画を始めたいとか、
うん、
自分の作った曲をやっぱそう夏の一つにまとめて、世に出したいだとか、
うん、
レコーディングをしたいとか、
うん、
まあそんな話をね、まあ、2時間ほど、してきたんですけれども、
はいはいはいはい、
うん、いろんなねこの、うん、なんつのビジョンというか、やりたいことが割と明確になってて、
うん、
それをね具現化していきたいと、
うん、
でまあもちろんね自分もね、まあ、好きなことをずっとやっている、今ですけれども、
うん、
やっぱこうホームページを作ったりとか、あとはまあね音楽目指す人に対して曲を作ったりとかレコーディング手伝ったりとか、
はい、
ギター教えたりとか、うん、いろんなことを、やってます、
うん、
でその自分もね何か、手伝わせてほしいと、うん、なんかやりましょう一緒にと、
うん、
そういう結構真面目な話になりまして、
うん、
ちょっとね何かを始めようかなと、
はい、
そんな、近況がありました、
はいはいはい、
で、それ思うとねやっぱりこう、うん、何かを始めようと思った時に始めるっていうタイミングが一番ベストだと思いますよね、
うんうんうん、
それ本当思います。で、うん、なんだろう、何か物事を始めるときに、初心者だからどうしようとか、
うん、
あと失敗したらどうしようとか、
うん、
いろいろそういう言葉をね聞くんですよ、
うん、
で、まあ、これ個人的なね、見解だと、もうそれを考えてる時間がねもったいない、もうとにかくやっちゃおうぜと、
うん
うん、そう初心者だからとか、
うん、
ね、それ言ってるとやっぱいつまで経っても初心者のままだよね、
うん、そうだね、うん、
だからねそういうことを言うのであればもうとにかくもういいからやれよと、
うんうん、
やろうぜと、そういうスタンスです、
うん、
はい、まあ、そのねそういったビジョンがある時のね、喋ってる相手のめったらない
そうね
もうやる気に満ち溢れてるとかもう輝いてるね、
うん、歩め好きだわ、
そうそうそう、もう本当全力でサポートしたくなるっていう感じにはなります、う
ん、いやいやお前じゃねえだろ、
え、
お前じゃねえだろっつうの、
え、かましてくんないの、
こっちでやるよ、
あ、
お、
おかえり、
おかえり、
もうこれどうなってんだろうねこのこのトーク、
まあ、なんか意味わかんないなもんな
まあいいよいいよ、うん、なんかねマスオさんも声が変わったし ね、
あ、そうね、
ナミヘイさんもね
変わった、
ね、声変わったし、ね、
変わった、
なんかどんどん世代交代になっていきますよね、
そうね、
うん、
この際言っとくが、わしはゴルフと釣りをやめることにした、
マジで、
あ、でも競馬はやめらんないよねこれね、
波平じゃねえ、
だからねぼちぼちちょっと競馬の話 してやろうぜ、
まあまあそうね、じゃあちょっとあの、うん、前半はこんな感じで、後半ね、またいつも通り、コースの特徴をね、ちょっとお話ししていきたいと思います、
うん、はい、じゃあよろしくお願いします、
はい、で今回はね、9月の、15日 に行われる、ローズステークスの、コース、阪神の1800メートル、芝1800メートルの、コースの解説をしていきたいと思います。はい、まずですねこちらなんですが、枠順的にはですね内枠が有利なコースになっております。はい、うん、1枠2枠、うん、そうですね内枠が有利です。はい、で外枠につれて若干ちょっと成績が下がってくるっていうんですけれども、まあ、8枠に関しては若あのなんていうの復勝率は高いですね。まあ、多分馬場が、うん、開幕して後半になった時にね、内馬場が荒れて、外が伸びるというところで8枠の馬大外の馬が、伸びやすくなるんじゃないかと、まあ単純発想ですけれどね、まあ、8枠は、後半に目を向けるっていうイメージで、基本的には、内枠が、1枠2枠が、有利かなと思っていただければいいと思います。はい、でこのコースはですね、割と固めに決まるコースになりますね、うん、人気がそのまま来るかつ、うん、人気がそのまま勝ってしまう傾向がありますね。はい、今ちょっと変な声出ちゃったね、はい、で、まあ、単純なね、単勝の勝率っていうと大体、JRA の、一番人気の勝率って言ったら大体 32% ぐらいが、目安なんですね。 31、32%、うん、ただねこの、阪神芝 1800m に関しては、一番人気の、勝率がね大体 37% あります。うん、で2番人気もね、24.2%、副勝率は 58% ですね。2番人気1番人気は 65%、うん、でね回収に関しては2番人気の方がね回収率いいんですよ。だいたいねその 100% あります。単勝の回収率、うん、単勝回収率が 100% って立派ですよね。2番人気だけを、うん、単勝1点を狙い続けると、1000円投資したら990円返ってくるみたいなそんな単純計算です。はい、これ2014年から2018年の12月31日までのデータなので、これなかなか信頼できるんじゃないかと思っております。うん、まあ1番人気をがっつり買うんだったら2番人気の方がいいよってことですよね。はい、でね、あとこのコースはですね距離短縮がいいと思います。まあただそのどれぐらい短縮かっていうところがこうミソなんですよ。うん、これはね距離 200m、うん、200m まで、うん、例えば、前走、2000m だったら OK、前走1900m だったら OK ってことですね。そう距離 200m まで短縮した馬の成績がいいです。はい、もしくは距離の変更がない馬ですね。はい、前回も 1800m を走った馬っていうのが、距離的にも信頼が置けると、そういうふうに思っておいてください。うん、であとどんどんいきますよ。ダートから芝代わりの馬、これはもう消してください。はい、これはねいくら人気馬でもねこれはね、ほぼ勝ちません。うん、もしそういう馬が、このコースに出てきたら、思いっきり、単勝は消すと。ってことは一番人気であったら、思いっきり消すということなので2番人気から、攻めると。一番人気が消えるってことは予想においてかなりね有利になりますので、はい、ここはねしっかり覚えておいてください。ダートから芝代わりの馬が一番人気になってしまった場合って言ったらもう本当やったっていうぐらいのレースになります。はい、んであとはね、これちょっと細かいデータになるんですけども4歳馬が構想しますね。はい、3歳4歳5歳6歳っていうと4歳馬が一番活躍します。ただねこのローズステークスって言ったらねこれね申し訳ないね3歳馬なんですよね。3歳限定のレースなので、他のレースでね 1800m 芝っていうのは結構ありますのでそこで、活用していってください。4歳の馬です。はい、でこんなもんかな。あとはまあ、うん、あそうだね、美穂と立東の馬、まあね関西馬の方が強いって言われてますけどこのコースに関してはなんと美穂の馬の方がね成績いいんですよ。単勝回収率も 114%、うん、立冬の馬は 78%。 これね、穴馬が走るってことですよね、うん、なので、まあ見本の馬が、まあ、出てきた場合は、まあ、割と入れてあげるといいかもしれません。はい、まあこんな、あ、まだまだ、まあ、ごめんなさい、騎手ですね。騎手はね、ここはね、福永騎手がね抜群にいい成績なんですね。福永騎手はですね、単勝回収率、単勝回収率、120%、うん、副賞回収率も 103% です、うん、このコースだけに関してはね、うん、なのでこのコースに福永騎手乗ってきたら、まあこれは馬券には入れておいた方が利口かなと思っております、うん、あとはまあその、このコース単純に騎手の、リーディングっていうと、1位デムーロ、2位福永、3位川田、4位ルメールです、はい、この4人チェックですね、うん、でそうですね、まあ副賞率っていうふうに考えてもやっぱ2回に1回は入ってくる、 50% ぐらいみんなこの4人はね副賞率がありますので、まあその情報あるといいよね。福永騎手に関しては単勝回収率が 120% って言ってるんだから、約ね2回に1回は馬券内に入ると、そんで1着を取った場合は単勝の回収率 100% 超えるっていうんだから、これはもう福永騎手はもう一番応援をするというかもうね、データ的には当てはまってると思っております。はい、そんな感じですかね。はい、こうなんか今ブワーッと喋りましたけども、これね何回も聞くようにしてください。コースデータっていうのはすごくね大事なもので、本当ね予想に、まあ、個人的にはすごく重要な点を置いております。うん、コース特徴と、ババ特徴、ババ特徴というかそのババ状態、うん、まずその2つをね、見てから、出走馬の、まあ、展開、この馬が行くだろうなみたいな、そういう感じのやつをどんどん考えていくようにしております。はい、ありがとうございました。ちょっと寝ちゃいましたけど
なんだこの野郎おめえ
ちょっと長かったね、独り言が。
独り言？
自分でコースの特徴を振っといてお前そんな言い方ねえだろう
が。あ、ごめんなさい、
はい、で今週はね、うん、3日間開催なんですよね。そうなんですよ、
3日間開催って結構 ね大変なのよこっち、ね、
でも好きだから頑張るよ
いいね、いいこと言ったね
そういうの大好きね、うん、やっぱね好きだからこそ、すごい頑張れるし、うん、一人でもね、こう自分がね書いた予想をさ、うん、心待ちにしてくれる人もやっぱいるわけで、
はいはいはい、
で何かねこう喋ることを本当にもう1個でもなんか少しでも吸収しようっていう方も中にはいれば、
うん、
とりあえずそう何でもいいからとりあえず推奨馬だけ教えてくれよっていう方もいれば、
はいはいはい、
どんな形であれね、こうなんつうの、こう楽しみに待ってくれてる人がいるっていうふうに、思うとね、うん、すごく頑張れる気がします。いや頑張れますよ普通に。
うまいこと言われて、
はい、ね、最近お笑い芸人のキツネさんがねやってるような感じですね。まあこうグダグダになる前にもうなってるかもしれないですけども ね、今日のラジオは、この辺で、お開きにしたいと思います。はい、そしたらね、また来週ですね、次回は、9月の、19日そうでね、ですね、
はい、
またね、会長副会長自由活動、お楽しみにお待ちください。
はい、
それではお疲れちゃん。